番組は株式会社選手会の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。女神とマネー学は未来のための資産を賢く増やすためのマネー学、一緒に学んでいく番組です。パーソナリティは
小次郎講師です。
野中奈々美です。
今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあクリスマス直前ということで、はい、奈々美サンタが
似合いますね
可愛いですよ ね私たちはちょっと、ね、さっきやってみたけど、
いや大橋さんは似合いましたよ。
似合ってました。
やめといた方がいいかな。
ぜひ買った方が
良かったですね。本当に残念
レアでしたね、はい、
マーケット的には、まあ、流動性が落ちているという時期ですけれども、はい、うん、はい、まあ、アメリカは政治は動いていて、税制改革法案もう今週にも大統領署名までいきそうですかね。
もう本日にもというような感じですよね。
はい、ですから、まあ、株は非常に堅調なんですが、うん、ひょっとしたら材料出尽くしの売りも出るかな。
そうなんです。そんな感じがしますよね。今まであまりにもですね、これで買われてるっていうところがありますから、はい、これが一段落すると反動が出るんじゃないかってちょっと心配しております。
はい。それでも日経平均今日は、85円安ということで慎重な、うん、まあ、展開ですけれども、はい、個別銘柄には現地な銘柄がたくさんあるということで、はいはい、小次郎講師の今日のチャート、はい、はい、いろいろと銘柄紹介していただきまし
ょう、はい、まず最初にやっぱり今日はね日経平均から見たいと思うんですよ、はい、でちょっと日経平均のチャートを出しますけどね、
はい、
このように9月から上げ出したチャートが11月の9日にまあね、天井つけまして、はい、そこからこう横ばい状態がずっと続いておりますね、
はい、頑張ってるね、
上値の抵抗線がありまして、うん、そしてそこのところなかなか越えないってことですけど、見ていただくと帯に沿ってこう上がってますよね、はい、帯は右肩上がりで帯に沿って安値も切り上げて言ってるんです、はいはい、ですからこれ年末でなかったら次は上がる可能性が強いとね、はい、こういう言えるチャートなんですけど、はい、ちょっと年末にかけて、ボリューム商いが少なくなりますから、はい、ちょっとこの揉み合い相場が年末までずっと続くんじゃないかなと、こんな感じがします、
はい、
じゃあ続いてニューヨークダウですね、
はい、
このニューヨークダウがもう本当に強い、今朝はまあ、前日比で言うと安いっていう状態で終わったんですけども、はい、もう本当に見てもらったらお分かりになりますように、ステージ、第一ステージでずっと上がっておりまして、何も、ね、心配することがないという状態が続いております。
急角度で上昇してますね。はい、
これがね、先ほど大橋さんからお話があったように、税制改革ってことで一段高になっておりますから、はい、税制改革が、全てが終わったところで、ちょっと利益確定が出てくるってね、はい、通常です。ただしそれは利益確定なんで、はい、そっから本格的な下げになるというよりも、はい、そっから再度上がってくるってね、そういう可能性が高いと、こういうことですね。
はい、ということで、日経平均ダウ見せていただきました。それからまあ日銀の金融政策決定会合、はい、今日は12時前に、まあ、現状維持が発表されたということで、はい、少し円安気味ということで、ちょうど前引け終わった後の発表だったので、はい、5番少しこの少しだけ円安になったことで個別銘柄元気なの出てくるといいなと、
そうですね、
いうことで個別銘柄もご紹介していただきましょう。
そうですね、じゃあまず最初にですね、はい、価格コムですね、
はい、
この価格コムが本当に綺麗な状態で上がり出しました、はい、440万株の自社株を焼却するというニュースが出ておりますね、
はい、
まあ、そういったことがあるんですけど、まあ、9月の底から順調にこう上がっておりますね、
はい、
で7月そして5月の高値を更新したということでですね、はい、今年末にかけて安定して非常にいい形のチャートになっております。
2371価格コム全引けは6円高1857円でした。
はい、じゃあ続きましてですね、ヒマラヤというね、はい、まあ、スポーツ用品の、
ね、ヒマラヤさんですね、はい、
ところですね。今日の価格を見るとちょっとびっくりしますよ、はい、この一本前のところだってずいぶん上がってるね、ずいぶん上がってるのにこれに一本加わるとこうなる、ね、
今日は102円高1216円ですが、はい、この上髭がすさまじいですね。
すごい上髭ですね、
はい、200円分ぐらいあるんじゃないですか、この上髭だけ、
ね、これは業績不振の子会社をですね、はい、ライズアップさんに売却したというね、ということで、まあ、業績不振のところが逆にプラスになったというね、ことですからこういう形になってますけど、これ上髭ってのはここまで買われて調整が来たってことですね、
はいはい、
やっぱり利益確定が相当出ますから、はい、こう ういうチャートを見ると明日がポイント、明日買われていくんですか、それともね利益確定でおしめにねどんどん向かっていくんですかというところなんで、ちょっと飛びつき買いは気をつけなきゃいけないんですけど、非常にね、強いチャートになっているってことをお話ししておきます。
はい、
じゃあ続きましてですね、パソナグループ、
はい、
人材派遣の会社ですね。
2168パソナグループ239円高2232円で前引けです。
はい、上期の経常利益を 3.3 倍上方修正したということでね、
はい、
窓を開けて上がっております。でこれ見るともみ合い相場があって窓を開けて上がったっていうのが10月ですね、
はい、
そこからまあね、で横ばい状態、まあ、じゃだんだん切り上げてますけど、そこでまた窓を開けてっていうことですから、はい、まあ、非常に強い、状態なんですね。ただやっぱり利益確定が出て上髭が出ておりますから、
はい、
今日の終わり値までのところにどれぐらい利益確定ものを消化するか、
はい、
その利益確定ものを消化して上がってくると、はい、これが本物になってきますから、
はい、
今人材派遣って非常に、はい、好調なんで、
人手不足になってきてますからね、第一ステージで、はい、綺麗なトレンドです。
帯に綺麗に短期移動平均線が跳ね返されているチャートです ね、
そうですね。じゃあ続きましてですね、ベクトルという会社ですね、
はい、
独立系の広告代理店ですかね、
はい、
株主優待制度を始めますと、はい、いうことで買われております。
はい、
これも前回、9月10月の高値ですね、
はい、
それを超えてきましたけども、はい、今日は朝一番高値でスタートしたところからちょっと売られておるというね、感じがしますけども、ステージ1で前回の高値を超えてるってことですから、非常に楽しみな、ね、展開だというふうに思います。
6058ベクトル、前引けは26円高1659円でした。さあ、いろいろなチャートをご紹介いただきましたが、皆さん投資にかかる最終判断は皆さんご自身で慎重に行ってください。はい、以上、小次郎講師の今日のチャートでした。ではここでお知らせです。お金は生きる上での大切なパートナー。お金のことをきちんと知れば人生はもっと輝きます。ただいま選手会の女神のマネー学では、小次郎講師のチャート分析とトレード手法がわかる無料動画を配信中です。小次郎講師が得意としている移動平均線大循環分析を中心に、株式投資に欠かせないトレンドを見極めるコツが短期間で学べますよ。より詳しく銘柄を分析したい、今まで自己流だったトレードを体系的に身につけたい、そんな方におすすめです。詳しくは女神とマネー学番組ホームページのバナーをクリックするか、女神のマネー学で検索してください。ステップアップ、このコーナーではナナミンこと FX 女優の野中ナナミさんがマネー学の女神となるべくステップアップを目指します。はい、さあ、12月の注目銘柄は何でした？
はい、12月は7974任天堂と4911資生堂の2つに注目しています。どうつなが
りですか？どうな
のかな、白ほどあたりも加えられな
かったね。そうですね、ちょっと来月あたり。はい、7974任天堂の方は、はい、実はですね、今週ステージが変化しておりまして、うん、現在短期移動平均線が完全に帯を下抜けて、
はい、
第3ステージになったんですが、
はい、
5番でちょっと下がって、私が見た時よりもさらに短期、あと中期移動平均線と長期移動平均線が接しているというか、もうクロスしたのかしてないのかぐらいの感じで、もう間もなく第4ステージになりそうなところっていう感じがします。
はい。
なんか材料としては、はい、任天堂スイッチがやっぱりクリスマス時期というのもあって品薄状態になっていて、ネット上で中古品が新品より1割以上高い値段で取引されたり、
はい、
プレミアがついていたりとか、あとこれは周辺機器メーカーのコロンバスサークルという会社なので直接は関係ないかもしれないんですけど、任天堂スイッチ用の折りたたみアーケードスタンドといって、昔ながらのゲームセンターみたいなこう セットでゲームできるみたいなものが売られたりとかして、
はい、いいニュースが多いんですけど、
いいニュース多いんですけど、はい、ついに第4ステージになりそうということで、うんうん、今まで押し目があった時に第3ステージまでギリギリ行くことはあったんですけど、うん、その後短期移動平均線がすぐ上を向いてまた上がってきているので、うん、やっぱここまで下がって第3、第4まで来るとさすがに流れが変わったのかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、この3月からですね、うん、上がり出してるんですけど、はい、3ヶ月から上がってるものが7月8月で、ね、この2ヶ月間もみ合い相場をね、はい、演じたんですけど、はい、それでもやっぱり帯を瞬間超えたぐらい、いわゆるステージ、はい、第3ステージぐらいのところで、跳ね返りまして、はい、9月からも安定上昇してたんですけども、はい、それが第1ステージ、第2ステージ、第3ステージと現在来て、はい、いよいよ帯がくっついてきました。はい、この帯がね、ねじれると、第4ステージ入りということで、はい、今もうね、第4ステージ目前という状態ですね。
はい、
で、ちょっと注目してもらいたいのは、やっぱり、10月、11月のところの安値ですね、はい。その安値を切ったってことがあまりよろしくありません。
先週はそこに注目ですね、はい、ということでしたが、
ということですから、はい、第4ステージ入りは間違いない。もう少し調整が続きそうだというのが認定度のですね、はい、チャートです、
はい、先週今持っていたら我慢できないなと思ってたんですけど、やっぱり我慢できない感じにな
っちゃった。ちょっとこっからだと戻り売りかななんて私は思っちゃいますけどね
強いですね
、はい、では続いて、
はい、続いては4911資生堂。あ、さっきの任天堂はですね、全引けは80円安の 42,070 円でした、
はい、
で資生堂の方は47円安の5393円で全引けです。
こちらは強いね。
はい、第一ステージがですね、はい、継続しています。短期移動平均線がちょっと下を向いて帯に近づいては来ているんですけど、うん、まだステージは変化しそうにないので、これは心配しなくてもいいチャートなのかなと、小次郎講師流に見たら、
はい、そうですね、
そうだったなと思います。
やっぱりあの価格ってのは波打ちながら上がっていくんで、はい、上昇過程においても必ず下降局面ってあるんですよ、
はい、
でこの移動平均線大循環分析ってのは、その上昇局面の中の下降局面でも心配がないときは心配ありませんって教えてくれるんでね、
はい、
今はもうね、約1週間から2週間ぐらい調整局面になってますけど、はい、まだまだ全然心配はいりません、
はい、よかった、私の分析も合っていたようですなんかニュースとしては、はい、2020年までに予定している国内の2つの工場の建設を手元の資金で賄うということで、12月のフリーキャッシュフローは100億円の赤字を見込んでいたんですけど、はい、米子会社の売却とかで570億円の黒字を確保できる見通しになったということで、はい、あのこれもいいニュースなのかなと。こうフリーキャッシュフローっていう言葉が難しくて、後でちょっと調べて勉強しようと思うんですけど、はい、なんかいいニュースなのかなっていう感じです。
はい、はい、キャッシュがあるということですからね、うん、あの悪いニュースではないんですが、
はい、
ここはまああの押し目をこうちょっと待って、はい、まだまだ、トレンド継続というチャートでしょうか、
うん、はい、そうですね、はい、
はい、ということで来週もまたウォッチしていきたいと思います、う
ん、以上ステップアップななみんでした。さあ、あっという間にそろそろお別れの時間が近づいてきました、
はい、
女神とマネー学、この番組は株式会社選手会の提供でお送りしました。さあ、この後は女神の告白部屋、ユーストリームのみの配信で、はい、皆さんからいただいた質問をご紹介しながら、こちらを講師に回答いただきますので、こちらも引き続きご覧いただければと思います。ななみんのブログも皆さん読んでくださいね。
はい、お願いします。
ここまでのお相手は
小次郎講師でした。
野中ななみでした。
大橋ひろ子でした。では皆さん、また来週、今年最後の放送でお会いしましょう。
はい、
ごきげんよう。